青空 FM 第74回目。第74回目はゲストに奥谷さんをお迎えしております。奥谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速自己紹介の方よろしくお願いします。
はい。奥谷と言います。今は、トラナーラボでエンジニアをしていて、ま、ウェブのサービス、ラボで運用というか開発をしている各種サービス、携わりながら仕事をしています。で、それをの中でも、トラナラボで、ポッドキャストもやってまして、そちらのパーソナリティとしても活動しております。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。奥谷さんとは、ツイッターの方でゲスト出演依頼をいただいたという形で初めてお会いしていて、今日初めてお会いしている形になります。
そうですね。
それで、今日話すテーマとしては、ポッドキャスト。まず、ポッドキャストについて話をしたいということで、ポッドキャストについて、まず話をしていきたいかなと思います。
はい。
ポッドキャストをやられているということなんですけども、はい、会社の方でやられているんですよね。
そうですね。会社の方で、会社の名義といいますか、会社として、YouTube のチャンネルも持っていて、そこへのアップロードと、あとはアンカーで公開する形で MP3 とっていう2経路を公開している感じになりますね。
なるほど、なるほど。内容的にはどんな感じの内容でやってるんですか？
そうですね。番組としては、まあ、トラノアナラボのエンジニアが、まあ、ざっくばらに技術の話などをしますっていう立て付けでやってるんですけども、それこそ技術の話をしてるときと、あとは極端雑談、本当に雑談として、ただ書店で並んでいる本の話の、していたりとか、直近だとですね、国土交通省が最近 3D データ、都市の 3D データを公開してるんですけど、
はい、
それを使って何ができるか考えようみたいな回とか、そういうのを毎週公開してる感じになりますね。
毎週やってるんですか？
毎週やっています。
すごいですね。
ただ1本あたりは、まあ、大体15分ぐらいに収めて、だいたい3週間に1回とかでこうまとめて収録をするって感じですね。
ああ、なるほど。3本撮りとかして、
はい、
それを毎週配信するような形でやっていると。
そうですね。
結構内容的にはゲスト呼んだりとかされたりするんですか？
そうですね。ゲストさんに関しては外部から今のところまだお呼びできたことはなくて、まあ、社内の、エンジニアをゲストにいろんな話を聞いてますね。今までの回だと、ま、多少、ま、会社の、ま、トラナラボの、ま、宣伝的な意味合いもあるものはあるんですが、例えば地方勤務している北海道の人、北海道で勤務している方の、勤務事情といいますか、生活事情を聞いてみたりとか、
うん。
あとは、最近、一番ゲストをお呼びした回で言うと、テレビアニメの白箱をテーマに、はい、エンジニアの業務と、白箱の作品と絡めてお話をしたりしましたね。
おお、面白いですね。
はい。白箱ってアニメが、アニメーションの制作会社の話になるんですけど、うん、その、白箱を大好きなエンジニアっていうのがいまして、その人に話を聞きながら、エンジニアの仕事との、関連を考えたりとか、
うん、
あとはエンジニアっていうところに区切らなくても、普段仕事をしているとこういう場面で出くわすよねみたいな、そういった話をしましたね。
白箱会は結構盛り上がった感じだったんですか？
そうですね。白箱会は、ま、ゲストさんをお呼びした上でかなり盛り上がった会でしたね。ちょうど私が、その白箱会をやりましょうってことで企画をしたところで、その直後にですね、そのゲストにお呼びする白箱を大好きなエンジニアから、どの回をちゃんと見てくればいいですかってことをちゃんと聞いてですね、その上で収録直前に、うん、全話、あと劇場版を全部見てから、収録に挑んだっていうのもあって、非常にホットなタイミングで、うん、収録をしたかなって感じの回でしたね。
なるほど、なるほど。相当盛り上がったみたいですね。
そうですね。
そのポッドキャスト自体はどれぐらいの期間やられてるんですか？
そうですね。今年の1月から始めて、ちょうど これ、今日で見て丸半年、半年ですね。半年毎週1本ずつ上げてるような感じですね。
結構やられてますね。
ですね。ちょうど最近出たのが25回、あ、そうですね。ですね。
そうですね。毎週やってると25回ぐらいになりますよね。
う
ん、
そうですね。やっぱり25回を、それも毎週やっていて、やっていくとですね、ネタをなかなか使い切っていくペースが早くてですね。
ああ、そうですよね。
なんか、私ともう一人が普段メインのパーソナリティとして二人で話をしてるんですが、ネタの消費スピードが とてつもないよねっていう話をよくしていて、でたまに話の組み立てを間違ったなっていう回もあったりして、取り直しをしたってことも、まあ、たまにあったりとか、ありまして。
結構毎週新しい話するの大変なんじゃないですか？
大変ですね。毎週やっていると、もう毎週や、そうですね。それこそ毎週と言いつつ、まあ3週間に1回ぐらいずつやってても、どうしてもこのネタがちょうどいいタイミングでなかったりとか、あとは2人で話をしていても、エンジニア2人で話していると、ネタの消費スピードがとても速いので、このままのペースだけで話をしていくのは結構厳しいかなって思う回がありますね。
そういう時ってどうするんですか？
そうですね。まあ結局ひねり出すっていうところと、あとは話の展開、入り口は、なんだろう、入り口は、なんだろうな、話の入り口が、まあ簡単なきっかけにはなるんですけど、まあ、展開の方で面白くできたらいいなっていう方に注力するってことはありますかね。結局話の落としどころみたいなところになるんですけど、最近だとちょうど弊社のところというか会社の誕生日のイベントといいますか、誕生日にこういうことがあるよって話をした回で、欲しいもの、他の人がもらってた誕生日のプレゼントみたいなものがよくスラックで流れてくるんですけど、
うん、
それに関してどんなものが欲しいですかみたいな話をしてまして、
うん、
でその中にですね、ラベルフリーの、ラベルレスのペットボトル飲料みたいなものをもらってる人がいまして、そのボトル、ペットボトルの飲料良かったですねって話をしてたんですが、話の落としどころとして最終的にですね、今、実はネットで、オンラインの通販探すと、ラベルレス飲料が実はいっぱいあるってことが分かったりとか、水だけじゃなくて、お茶とか、あとはコーラとかも、ラベルレスで通販してたりしまして、
へ
ぇー。あ、そう。で、そういうのがあって、最終的に、あ、勉強になりましたね。こんなにラベルレスっていっぱい出てるんですねっていうような話に最後落とし込んだというか、最終的にそこに展開していったような回とかもあって。
なるほど。
はい。まあ、極端にひどいきっかけというか、ネタの選び方をしなければ、まあ、本人たち、まあ、我々が二人で普段喋っているので、そこでちゃんと展開できれば、一本、それなりに面白いものができるかなっていうのは最近思うところですね。
じゃあ結構技術的な話以外にも会社の中であったようなことなんかも話に出したりしてる感じなんですね。
そうですね。会社であったことも話をしていれば、それぞれ個人がプライベートでこんなことがありましてみたいな会も話をしてたりとかしますね。
なるほど。どうですか？収録自体は楽しいですか？
そうですね。楽しいですね。その収録の直前に、まあ、ネタ選び大丈夫かなって思う瞬間もあるところもあって、それなりに緊張感はあるんですけど、やっぱり3本なら3本とか、1本目が終わったところで、あ、よかったですねって言い合うところはあるので、まあ、緊張するところと、まあ、やりきったなってところと、毎週じゃないですね。正確に言うと、その3週に1回ぐらいずつ収録のタイミングで感じますね。
まだまだ結構緊張してやってる感じですか？
そうですね。結局、毎週同じ話というか、同じ展開で同じ ネタ、一つのネタを毎週喋ってるというよりは、毎週違うネタで話をしているので、結局、それぞれの回がうまくいくかっていうのが、まだ、なんだろう、安定感がないというか、このネタをきっかけに話をしてちゃんと展開できるかなっていうのは毎週ドキドキするところがありますね。
なるほど。そもそもポッドキャストをやろうって思ったのは何かきっかけがあったんですか？
あ、そうですね。もともと弊社のところで YouTube のチャンネル自体は持ってまして、で、そこをですね、なんかコンテンツを作ろうみたいな話があったんですけど、どうしても動画コンテンツって、ちょっと作業量的に重い面があるじゃないですか。
はいはいはい。
そういったところもあって、断念をしていたっていうところがあったんですが、まあ、それも踏まえて、音声コンテンツでどうでしょうかっていうところを持っていって、企画したっていうのがきっかけになりますね。で、最初は YouTube に画像1枚、ペラッとつけた。MP4 アップしていきましょうってことを言ってたんですが、もう一人のパーソナリティの方で、ポッドキャストをやるんだったら、まあ、YouTube より、まずアンカーとかそういう MP3 というか、ポッドキャスト向けのアップローダーというか、そういったところにも上げた方がいいですよねってこともあって、今はそのアンカーと YouTube と両方上げるようになった感じですね。
なるほど。
なので、毎週MP3 を作って、その後に、パーソナリティ2人でお互いに確認をして、ノイズを確認したりとか、音のバランスを一旦聞いて確認をし終わった後に、最後に画像をつけた MP4 を作って、両方、各それぞれのサイトにアップロードするっていうのが毎週のルーチンですね。
それは会社の業務でやってる感じなんですか？
そうですね。完全に業務時間内でやってます。
おー、いいですね。
会社の業務時間内でポッドキャストをやれてるところってかなり珍しいんじゃないかなと思ってます。
珍しいと思いますね。
結構会社内というかエンジニアチーム自体が採用活動にもコミットしているので、例えば会社説明会とか、あとはカジュアル面談とか、うん、そういったところにもエンジニアが関与するって中で採用企画の一部になっている部分はありますね。会社の活動を知ってもらおうっていう面の一つの中にポッドキャストがあるっていうイメージですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。その割にはかなり自由な話をやらせてもらってる感じはありますね。はい、自由に話をさせてもらってるので、なんだ、採用活動にあたっての、まあ、定例みたいな打ち合わせがあるんですけど、そこで、この回はこういう話をしますよっていうのは一応一回挙げていて、その上で収録をするっていうイメージですね。うん、
じゃあ結構事前にネタを考えて喋るっていうことが多い感じなんですね。
はい、そうですね。入り口の、なんだろう、例えば各収録回のタイトルになるようなネタは事前に共有しておいて、実際の落としどころみたいなところは各収録でそのライブ感で決めているというか、そういうイメージですね。
なるほど、なるほど。実際の収録で使ってるマイクとかってどんなの使ってたりするんですか？
マイクに関しては今例えば専用のマイクとか使われてるポッドキャストをやられてる方多いのは知ってるんですけど、意外に Mac 本体のマイクでいけるよねってことが分かって、もうそれをずっと使ってますね。ただイヤホンだけは必ずしようって感じで調整してまして。
なるほど、なるほど。はい、
どうしても相手の声がそのままマイクで拾いやすいので、そこが、音が回ってしまわないように配慮だけすれば、Mac のマイクで直接話しても大丈夫っていうイメージですね。
じゃあ、それぞれ Mac を目の前に置いて、
はい、
その Mac に向かって喋るって感じでやってる感じですかね。
そうですね。
音質的にはどうですか？ Mac のマイクで十分ですか？
十分だと思いますね。そうですね。かなり十分だと思っていて、まあ、指向性とかがないマイクなので、環境音を拾うこと自体はないことはないんですけど、まあ、その時にはお互いに、例えば相手の喋っ ってる時に救急車が裏で走ってるの聞こえたなって思ったら一回止めたりとか、あとはまあちょうどシーズンなので例えば外線の車が来たなと思ったら聞こえた本人が一回喋るの止めたりとか、そのぐらいの配慮だけすれば全然問題ないかなと思いますね。
なるほど。専門のマイクを使っていつも収録をやっているので、
はい、
Mac のマイクって使ったことないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。なのでちょっと新鮮というか、
あ、なるほど。
意外な感じがしますね。
あ、そうなんですね。一時期専用のマイク買おうかみたいな話もあったんですけど、ポッドキャストの企画やるにあたって、まあ、入り口のところで最初から機材全部揃えることもないよねっていうところで始めたのもあって、で今となっては、まあ、特別そういった機材用意しなくてもこのまま続けていけそうだなっていう感じですね。
じゃあ結構ラフにやってる感じなんですね。
そうですね、かなりラフにやってると思います。ただイヤホンだけちょっと注意が必要で、はい、マイクが挟まってるタイプのイヤホンがあるとですね、かなりノイジーになってしまうってことが分かって、実はポッドキャスト用のポッドキャスト収録時だけ使ってるイヤホンがあったりはします。
確かにマイク付きのイヤホンだとそのマイクからの音が入っちゃったりしますもんね。
そうなんですよね。でマイク付きイヤホンのマイクとMac の内蔵マイクだと明らかに Mac 内蔵のマイクの方が質がいいらしくて、あとはプツプツ電気的に接触の問題とかが起きないっていうのはやっぱりあるので、プツプツが起きないので本当のイヤホンだけのイヤホンにだけ切り替えたっていうところはありますかね。
なるほど。
毎回フォルテさん青空 FM だと、まあ、ゲストさんが来てこういった企画、はい、こういった企画というかこういった話題で話したいですって持ってこられると思うんですけど、
はい、
入り口、それこそそれも入り口だけだと思うんです、入り口だけの部分だと思うんですけど、
はいはいはい、
最終的な落としどころの部分ってやっぱりライブ感で決めてってるところですか？
そうですね、話の流れによってどういう風な流れになるかっていうのは毎回ランダムというか、
うんうん、
その場の流れで決まることが多くて、
うんうん、
落としどころみたいなところもその場の流れで決まることが多いですね、
うんうん、なるほど。最後の落としどころまでバチッと決めて話されてるポッドキャストさんがどのぐらいいらっしゃるのかわからないですけど、まあ、ライブ感で話した方が本人たち、まあポッドキャストで喋ってる人たちが盛り上がって喋れるのかなっていうところだけはありますかね。
そうですね、原稿を完全に書いてその原稿を読み上げるような形で収録されているポッドキャスターさんもいるんですけど、
はいはい、
ライブ感っていう意味で言えば、
うんうん、
テーマだけ決めてこうやって喋る形の方が、
うんうん、
ライブ感は出ると思いますね。
普段私ともう一人のパーソナリティのところだとかなりそのネタの入り口のネタだけ決めるんですけど、ゲストが入った時に関しては、まあ、ゲストさんっていうのが毎回入ってくれるゲストさんではないので、そういった時だけはこういう話をしますよっていうのは多少ちょっと詰めた文章というか台本的なものを用意はしてますね。
ああ、なるほど。
こういった話を聞く予定みたいなところとか、
うん、
あとはそれこそさっきの白箱会の話だと、そもそも白箱を好きなエンジニアが来てくれてたので、白箱の魅力でこんな話をしたいってことを書いてほしいって、むしろ向こうに投げて、その話に乗っていく形で進めたっていう回もありますね。
結構、じゃあゲストさんに内容を考えてもらうみたいな時もあったりするんですね。
そうですね。聞くネタ次第のところと、そのネタの入り口というか発信のところとしてゲストさん発信なのか、まあパーソナリティからこういう話を聞きたいから呼んだのかみたいな違いが出るかなと思いますね。今はポッドキャストをもうやって半年ぐらいになるんですけど、
はい、
最初の頃と今だとですね、パーソナリティの喋り方がちょっと変わっていて、
ほうほうほう。
あの前半、まあ、初期の頃だ と声質がちょっと違ったりするんですね。
へえ。
で実はあのこうあの番組紹介の文章みたいな定型の台本で喋ってる部分があって、
はい、
そのハッシュタグがこれですよみたいな番組紹介の部分があるんですけど、
はいはいはい、
その初期の頃に収録した番組の部分を切り取って最近まで使ってたんですが、最近のパーソナリティの喋ってる声の質と合ってないっていうことがあったのと、
うん、
まだ最初の頃の喋り慣れてない頃の音源を使ってたので、
うん、
番組本体側で喋ってる話のテンポと最後の紹介部分のテンポが合ってなかったりして、最近その音源部分、要は素材として使い回す部分を最近収録し直したってこともありました。
ああ、なるほど。結構違いがありました？
そうですね。後の回になればなるほど、まあ、本人たちが喋り慣れたとっていうところがあるので、その切り替え部分に自分で気がついてしまってちょっと違和感があったってところですね。編集っていうのもパーソナリティ2人で持ち回りでやっているので、こう最近になればなるほど、うん、ちょっと気になるみたいなのがありましたね。
だいぶ収録にも慣れてきた感じでっていうのが出てきた感じですかね。
そうですね、今の方が明らかに慣れてると思います。収録には慣れたけど、まあネタが毎回違うんで緊張感はあるみたいな。トララボ FM って名前で最初始めた時も、あの番組名自体もそのエンジニアのチーム内で公募をかけたりとか。
ああ、なるほど。
ですね。最初 FM って書いてたんです。FM って今は最終的に言ってるんですけど、最初は AM がいいなって思ったりとか、あとは全然違う名前だったりとかいろいろがあって、で、実は最初 AM って言ってたのは、まあ、トラナルラボ自体が、オタク企業だってこともあって、まあ、アニメ好きも多くてっていうところもあってですね、アニラジが多いのは AM だよねみたいな面もあったんですけど、
はいはいはい、
最終的には、まあ、FM って言うと、トラナボ FM って名前に落とし込んだみたいなところがありますね。
結構、紆余曲折あったんですね。
そうですね。1週間くらい公募かけて、最終的に、決めましたかね。で、社内のデザイナーチームに、あのバナー画像とか、あの YouTube にアップするときに添付する画像とか、デザインを依頼したりとか、そういったこともあったりして、で、もうあの素敵な画像をつけてもらったので、毎回それを使って、であとは公開タイミングで、あのツイッターにも告知の文書というか公開しましたっていうのをツイートかけたりとかして、
いいですね。
毎週やってますね。うん、やっぱりこうデザインがパキッとすると、なんだろう、やりがいがまずだいぶ違うなって感じますね。
うん、かなりそのあたりはデザインとか絵が一枚あるだけで全然違いますよね。
そうですね。うん、アイキャッチが1枚あるだけで、こういうことやってますよって言った時のメリハリというか、バッジが1枚ついた感じがあって、それだけでも、まあ、外からパッと見た時に、お、なんだろうこれって見てくれる人が増えてくれてるんじゃないかなと思いますね。今でも、毎週というか毎週分撮るんですけど、
はい、
たまにあのパーソナリティ感で、ね、なんだか、それぞれネタの入り口は持ってきているんですけど、
はい。
もう片方にピンとこない話みたいなのもあって。
ああ、はいはいはい。
割と私がそれをやりがちなんですが、ですね、あの話をしたときは、あの、勇者王ガオガイガーの話をちょっと入り口でしたんですけど、
はいはい。
ガオガイガー見たことありますか？
あります。
あ、よかった。あの、合体をするときに、毎回あの、まあ、いろんな経路をたどって、承認をもらって、最終的に、あの、 ガラス板なのかを割ってボタンを押さないと合体できないじゃないですか。
はいはいはい。
そういう話があった上で、あのウェブの画面上のボタンも簡単に押しちゃいけないボタンってありますよねって話を振ったんですけど、またあの無茶な入り口で振ったなみたいな回があったりして、やっぱり話の入り口がそういうのであっても、やっぱりあの簡単に押せていいボタンと簡単に押しちゃいけないボタンみたいなのがあって、例えばあのその時は確かダゾンさんとかかな、あの大会ボタンみたいな話をしまして、
はいはいはい、
大会ボタンって簡単に押させた方、押せた方がいいですよねって話を最終的にしてるんですけど、
はい、
お互いにやっぱり見てるコンテンツとかはちょっと違ったりするので、あのダゾーンさんとかはあの大会ボタンっていうのと別途に、あのスポーツってオフシーズンがあるので、あの一時的に課金を停止するボタン、
はいはいはい、
半年ぐらいあのオフシーズン用のボタンみたいなのがあって、大会するわけじゃないんだけど課金だけ止めるみたいな機能があったりするみたいな話とかしてたできたので、
はいはいはい、
結果的に面白い話に持っていけたなって思ったりする回ありますね。
それ面白いですね。
そっか、スポーツってオフシーズンありますもんねって話とかがやっぱりあるので、
ガオガイガーの話からそんな話まで
したんですね。あの たまに無茶な話、無茶な入り口を振るっていうのがあるの ですね。ただやっぱりまあそれもお互いある程度のなんだこういう話を振るだろうなみたいな信頼関係というかのはあるかなと思いますね。
ポッドキャストについて30分ぐらい話してきたんですけども、
はいは
い、何かポッドキャストについてまだこれは言っておきたいみたいなことありますか？
そうですね、ポッドキャスト今ちょうどですね、あの先ほどトラナラボで、まあ、エンジニアの採用の活動にあの携わってるとこっていうところで、
はい、
座談会というか YouTube のライブでどういうふうにあのポッドキャストをやってるのかみたいな番組を去年じゃないな1ヶ月ぐらい前にやらせてもらったんですね。
はいはいはい、
でその時に、言ったんですけど、まあ、ちょうど、まあ、今回みたいにゲストに、積極的に行ってみたいなっていう話と、
はい、
ゲストで外部の方をお呼びできたらいいなって話をしてまして、
はいはいはい、
そういったところを、まあ、今後、まあ、トランラボの、まあ、看板があった上で、なんか外部の方も、まあ、ラフにとは言わないんですけど、お呼びできるような番組っていうふうに持っていけたらいいなと思ってますね。
いいですね。
うん、やっぱりこのトランラボっていうのが、まあ、オタクで、あとは技術でっていうところを両方持ってきてるので、結構普段ツイッターとかで見てると、そういった方向に趣味というか思考がある方っていらっしゃるのを見かけるので、そういった方ともうちょっと絡んでみたいなっていうふうに思ったりしますね。
結構エンジニアはオタク系の趣味多い人多いですよね、
うん、そうですよね。そこともっと絡んでみたいなって思ってますね。あとはあの私がもともとラジオが好きなので、
ああ
こう視聴者がもっと増えたらあのネタコーナー的なことがやりたいなんてことも言ったんですけど、
ああお便りもらって
そうですね、やっぱり特定の、まあ、毎回違う話はするんですけど、毎回特定のネタで話すっていう縦軸が一本あってもいいかなって思っているので、そういったところまで行ってみたいなと思ってますね。
いいですね、夢は広がりますね。
そうですね、そのためにもやっぱり、まあ、もっと視聴者増やしたいなっていうところがありますかね。
結構ポッドキャストを聞く人増やすの大変ですよね。
ですよね、なかなかあの増えなくてあのアンカーで見て、なんだアンカーで見るとユニークリスナーとかって数値が出るんですけど、それが割と安定していて、これをもう一段階上に持っていくにはどうしたらいいんだろうなっていうところがありまして、
うん、
で急にポンと跳ねた回があったりもするんですけど、 逆にそれはなんで増えたのかがあんまりわからなかったりとか。
ああ。
それこそ、あと YouTube でも公開してるんですけど、それも再生回数っていうのが全然安定しなくて、それこそ1週間前に公開されたものの再生回数より、今週公開したやつの方が再生回数上回ってたりとか、この違いは何だろうみたいなことはありますかね。
結構ポッドキャスト聞いてるっていう人自体がそんなに多くないので、
うんうんうんうん、
そこにリーチしていくっていう風になっていく形にはなると思うんですけど、
うんうんうんうん、
実際そこにリーチしていくにはじゃあどういう手段があるかっていうと結構限られてきますよね、
うんうんうん、意外に狭いパイを奪い合ってるところがあったりするのかなっていうところですかね。
そうですね、
ちょうどポッドキャストを聞くっていうのも可処分時間、要は余暇時間を何に割り振るかみたいなところだと思っていて、
はいはいはい、
例えばまあ、なんだトララボ FM だと、まあ、ラボに興味がある人プラスそもそもポッドキャストに興味ある人みたいなところにリーチしていきたいかなっても自分にあるんですけど、
うん、
だとすると、まあ、オタクでエンジニアでみたいな人たちの可処分時間って結構、まあ、コンテンツ消費の方に向かってることが多いのかなと思っていて、そこに食い込んでいくにはどうしたらいいだろうみたいなですね。まあ、そういうのもあるので、まあ、白箱会をこの前組んでみたりとか、それこそツイッターで番組告知かけるときに、この話したコンテンツの名前も差し込んでみたりとか、まあ、いろんなことを試してみたりしてるんですけど、まだまだ試行錯誤があるかなって思ってますね。
なかなか難しいですよね。
そうなんですよね。やっぱりこうフォルテさんのところでも増やしていきたいなと思ってなんかされたりすることあったりするんですか？
そうですね、宣伝をするっていうのを重きを置いていて、
はい、
その収録報告とか、
はい、
配信しましたみたいなツイートをするっていうのが結構メインにはなるんですけど、
うんうん、
一時期は LT とかの中で宣伝やったりとかやってたりしましたね。
あ、なるほど。ということはなんだ、LT 会の最初の自己紹介でポッドキャストやってますよって言ったりとかって感じですかね。
そんな感じですね。
あ、なるほどなるほど。ポッドキャストの宣伝をするためにポッドキャストだけやってるとやっぱ限界があるよねっていうところですよね、きっと。
そうですね、新しいところに行かないとどうしても露出が増えないので、
うんうんうん
うん、露出増やすためにどうすればいいかってことを考えたりしてた時期はありましたね。
なるほど、あ、そういうとこですよね。最近はもうちょっとそうですね、それこそゲストに出たいって言ってる部分の一面はそこで、他のポッドキャスト聞いてる方に興味を持ってもらえたらいいなっていう面も一旦としては持ってるので、なんかやっぱりそうですね、ポッドキャストの枠からも出て告知をしていかないと厳しい面ありますよね。
そうなんですよね。
そうですよね。なので、まあ、今後もちょっといろいろ考えながらやっていきたいなと思ってますね。
どうせなら聞いてもらえる人増やしたいですもんね。
そうですね。もう毎回番組の冒頭と最後にハッシュタグは何々って言ってるんですけど、なので積極的にこのハッシュタグで聞いてる方からレスポンスいただきたいなと思ってるので、増やしていきたいなって思ってますね。
感想来ると嬉しいですよね。
嬉しいですね。感想来ると嬉しいので、それに関しては、まあ、ツイートでいただくので、いいねだけはちゃんと押させてもらったりとかしてとこですね。
じゃあポッドキャストに関してはこれぐらいにして、
はい、
次趣味の話について言ってもいいですか？
はい、
奥谷さん、趣味は何かと聞かれれば なんと答える感じですか？
そうですね、特撮って答えますね。特撮とロボットアニメって普段答えてる感じですね。
特撮は、
はい、
どのあたりが好きな感じですか？
そうですね、もともと生まれてというか子供の頃に一番最初に見た特撮が多分五星戦隊大レンジャーから見てまして、
はい、
でレンタルで当時なんで VHS のレンタルですね、
はい、
で10レンジャーを全部見たりとかしてるんですけど、
はいはいはい、
それ以降の、まあ、戦隊は全部見ていて、
はい、
で平成ライダーのクーガー以降は全部見ていて、あとは、まあ、最近だとガローとか、
あー、はいはいはいはい、
そのあたりは全部見てますかね。あとはもうロボットアニメだと見れるものは割と全部見てるかなと思いますね。マイファースト、なんだろう、ファーストガンダムもいろいろあるんですけど、
はい、
なんだろう、一般的に言われるファーストガンダムと別に、マイファーストガンダムってあるじゃないですか。生まれて初めて見たガンダムっていう。
なるほど、なるほど。
それが私、X なんですよ。
ああ、X なんですか。
そうなんですよ。だから、初めて買ったガンダム関連アイテムみたいなのも、昔の X の食玩だったりとかしていて、
はあ。
一番 X に思い入れがありますかね。入り口になったっていう点で。
X 好きって結構珍しい感じがしますね。
あんまり聞かないですね、私も。ですね。当時は、もともとキー局が何系だったかちょっと記憶にないんですが、
はい。
実家にいた時は、確か朝放送していて、
そうですね。
で、地方だったので、なんか一般的な都会よりももっと時間が浅かったような気もするみたいな変な時間で放送してたんですけど、で、なんか後々調べたら割とキー局もそうだったって話を知るんですが、
はいはいはい。
なんかそういうこともあって、ガンダムを、そうですね、X を一番最初に見て、で、その頃に、まあ、実家が岩手なんですけど、
はい。
その頃ってなんか変な時間にアニメをよくやっていて、
はい、
朝アニメっていうんですかね、
はいはいはい、
ライディーンとかエヴァとかを朝放送してたんですね。
はいはいはい。
で、そういうのそういうアニメを見て朝学校に通学するみたいな、そういったところの入り口にアニメが大好きですかね。
一番好きな特撮とロボットアニメあげるとしたら何あげますか？
そうですね、特撮に関しては劇レンジャーを、まあ、推したいかなっていうところですね。でロボットアニメだと、
はい、
これがまた難しいんですけど、
はい、
強いて一旦枠を決めてガンダムだと08って答えるんですよね。
08英明招待。
そうですね。
おー、嵐の中で輝いて。
そうです、嵐の中で輝きたいですね。
いいですね。
いいですよね。なんだろうな、平気然とした運用のされ方っていうのが好きなんですよね。
ET8 とか現地回収型 とかのあの設定がすごい良かったですもんね。
良かったですね。だから修理して現地回収した結果、なんだ、元の機体と合ってないパーツが使われてるとか。
はいはいはい。
いいですね。最初見たとき、V 字の角ないじゃないみたいな。
ああ、確かに。
ちょうどなんだろうな。初めて買った模型雑誌が、電撃ホビーマガジンで。
はいはいはい。
で、それを買った頃に、陸戦型のマスターグレードが出たんですよ。
はいはい、
でその時の特集のタイミングで初めて模型雑誌を買っていて、
はい、
なんかそのあたりもあってなんか、うん、陸戦型が好きで08が好きなのか、08が好きだから陸戦型が好きなのかみたいな、
あ、
今となってはどっちだろうみたいなところがありますね。
一番好きなロボットも 陸戦型ガンダムですか？
いや、一番好きなロボット難しいですよね。なんか作品として好きっていうのとロボット単体で好きかっていうとなかなか難しいところがあって、
ああ確かにそれはありますね。
ロボット単体だとロボット単体になっちゃうとアニメ作品から離れてしまって、
はいはいはい、
システムが好きだっていう意味で、
はい、
ガンダムの小説で、
はい、
TR6、
はいはいはいはい、
わかりますかね、
運動オートとか、
そうです、運動オートとか、兵器体系として山ほどの組み替えパターンが存在するみたいな。
TR シリーズがじゃあ
好きですね。なので何か出るたびにプレ版にお金を投入していく。
アドバンスオブゼータですよね。
そうですね、アドバンスオブゼータが好きですね。あ、そう、電撃ホビーマガジンで最初アドバンスオブゼータを読んでた頃はなんだ、面白い企画始まったなと思ってたんですけど、
はいはいはい、
最初の頃は割とまあそれでも面白いというか変わったデザインが多かったことは多かったんですけど、割と地に足のついたジムの回収機とか、
はいはいはい、
ジオン残党のゲルグの回収機に腕の部分が飛んでくウインチがついてたりとか、
はいはいはい、
割と地に足がついた上でなんかゲリラの戦法的にありそうなものが多かったんですけど、最終的に到達した TR6 がなんだろう、それまでの設定から逸脱しすぎて面白いっていう。
かなりとんでも設計な機体ですよね。
そうですよね。今でも漫画のシリーズがちょうど最新刊も最近出ましたけど、
はいはいはい、
そうですね、ジオン残党が火星にいるっていう話で続くので。
あ
ですね、で 黒い機体になったりとか、赤い外装でなんだろう、イメージのところにサザビーがいたりするのかなみたいな。
あ、はいはいはい、
結構そのなんですよ、ね、キャラクターとか作品としてのロボットが好きなところと、なんだろう、システムというか本当にデザインとして大好きなロボットっていうのは結構二分するかなっていうイメージですね。
あ、なるほど。
そういうこと、キャラクター前としたロボットでいうとガルガンティアとか、
はいはいはい、
もうあれは本当にキャラクター前としたロボットなので、まあ、最終的に最後主人公を生かすためにロボットだけで動いてっていうと話の持ってき方というかキャラクターとしてのロボットの描き方だと思うんですけど、
はいはいはい、
そこと一個離れて平気然としたロボットの描き方も好きなところは好きですっていうところですね。
いいですよね。
まあ、戦隊とか特撮が好きなのも作品としては劇レンジャー大好きなんですけど、結局即販というかおもちゃを売るじゃないですか、
はいはいはい、
戦隊シリーズも、
はい、
でロボットが毎年のようにいろいろ出るんですけど、全部合体をしてくれるシステムをやっぱり提供してくれるとちょっと燃えますよね。一時期それこそちょうど10年ぐらい前になるんだと思うんですけど、極端になんか全部出したものは全部合体しろみたいな雰囲気があって、
はいはい
はい、そう、10団体合体みたいなのがいっぱいあったんですけど、最近はその雰囲気がなくなってちょっと寂しいかなっていうところがありますね。
最近は結構おとなしめな感じが多いんですか？
おとなしい方だと思うんですけどね。どんどんおもちゃ自体が最終的に簡単な方に寄ってってるなと思っていて、
ほう、
まあ、壊れにくさってところも考えてるんだと思うんですけど、
あ、
細いヒンジで金属製の細いヒンジで本体のロボットの胴体を包むみたいなパーツ構成ってあんま見なくなったなっていう感じですね。
なるほど、
うん、
結構じゃあ
どっしりとしたロボットの方が最近は多いですかね。最近だと一番どっしりしたロボットで言うと
はい、
なんだろう、立方体、立方体が積み重なって合体するロボットとかがいるんですよ。
ああ。
いたりもするので、やっぱりそういうのがあったりして、まあ、壊れにくさっていうのは大事にしてるんだなと思うんですよね。
なるほど。
ですね、ちょうどあれはですね、あ、獣王者ですね。獣王者ってあの動物の戦隊のシリーズは、
はい、
あの変身アイテムも立方体で、
へー、
ロボットも立方体で、それが積み重なって合体するやつだったんですけど、それはそれで裏切られたんですけど、なんか欲しいものと違ったみたいな、
はいはいはい、
ところはありましたかね。ただあの結局これってなんか自分が今大人になって、それでこれうんどうだろうみたいなところはあるんですけど、結局子供が楽しんでなきゃしょうがないしなと思ってるので。
ああそうですよね。
そこを履き違えるとやっぱちょっと面倒な人って扱われるちゃうかな世の中にって思う。そうですね。なので、まあファンではあるんだけど、あのあんまやかましいことを言うファンにはなりたくないかなと思ってますかね。
ああわかりますわかります。
基本的にはまあ、ロボットのおもちゃとかを買うことを想定している子ども向けにやってるものだから、好きではいていいけど批判的であってはいけないなみたいなところは感じるんですけど、
大きなお友達の教授じゃないですけど、
うんうん、
なんていうか子どもたちのところに踏み込みすぎないみたいな感じですかね。
そこでなんていうか番組に批判的な意見を送っても子供たちが楽しんでるならいいかみたいなところでいいんじゃないかなと思っていて、
うん、
でその上で、まあ、作中の特にそのドラマの部分が面白いっていうのが、まあ、ベストかなとは思うんですけどですね。その脚本っていうところで言うと、あの劇レンジャーが本当に面白いですね。
どんな感じの脚本だったんですか？
そうですね、あのカンフーモチーフの戦隊になるんですけど、
はい、
あの相手側、敵側にもに人間がいて、
ほう、
あのちゃんと人間っぽい姿 の敵がいるんじゃなくて、ちゃんと人間がいるんですよ。
ほうほう。
で味方側、まあ、も人間で、カンフーモチーフにしてるんで、あの自分たちも修行するし、敵は敵で修行をしてるんですよ。
はい、はい。
で、まあ、最終的に、まあ、見てもらえばっていう状態で、まあ、最終的に一旦和解をするんですけど、
はい、
そこまで あの物語の組み立てっていうのがとても熱いんです。
へえ。
面白いんですよね、それが。最近あの古い特撮作品を YouTube とかで東映さんが配信してたりするので、
はいはいはい、
それもあの1週間に2話ずつ公開してたりしたので、ちょうどそのタイミングで半年かけて劇レンジャー見直したんですけど、あ、やっぱり面白いなと思って。あとはもう今やってるゼンカイジャーがとっても面白いですね。
どのあたりが面白い感じですか？
そうですね、あの今年は特にあの変則な編成になるんですけど、
はい、
あの味方側の最初の導入が、人間1で、あの、はい、機械ノイドっていうあのキャラクター化されたロボットが4人いるっていう状態の戦隊なんですよ、
はい、へえ。
で真ん中の人間も赤じゃないんですよ。
へえ、珍しいですね。
そうですね、白みたいな戦隊で、まあ比較的、まあ、かなりレアなんですけど、ちょうどあの昨日情報解禁があって、まあ、番組の後半にかけてその真ん中の人間がパワーアップするよっていうイベントが、まあ、多分今後あるんですけど、その6人目が、
はいはい、
あ、じゃない、その真ん中の人間がパワーアップするイメージモチーフが、さっき出してたの10レンジャーの6人目のイメージが投影されて、なんか強化されるらしくて、
へえ、
そうなんですよ。もうそのあたりがもう視聴者を本当に裏切ってて面白いなと思ってるんですよね。
右斜め上を行くみたいな。
そうですね、右斜め上ですね。ちょうどあの今年が過去の 戦隊の力を使うっていう戦隊ではあるものの、まさか過去の6人目 の、 あの力をイメージしてくるとは全く思ってなかったので、
うん、
これはどこに話を持っていくんだろうなみたいなところがあって面白いんですよね。
それはすごい面白いですね。
そうですね、そういう裏切り方なんだなと思って、ちょうどあのこのコロナのシーズンになって、まあ、特にあの去年の仮面ライダーもそうなんですけど、あの放送が一時的に、まあ、収録ができないっていうので止まったりとかがいろいろあったんですね、
はいはいはい、
でその中で、まあ、今回、まあ、人間1で着ぐるみを着てる、まあ、ロボットの役が4人いるっていうのは、
はい
はい、まあ、コロナの対策的にもある程度意味があるのかなみたいなことは思っていて、
あー、なるほどなるほど。
でちょうどコロナの直前のタイミングだから、だから去年の9月からやってる仮面ライダーが、あの複数人出てくる仮面ライダーのシリーズになるよってことが発表された時に、これってコロナの対策もあるのかなと思っていて、
うん、
例えば誰か一人が感染してしまっても、あの2週間要は2話分いなくても話は続けられるようにするのかなとか、そういう予想をしたりとかしてたんですけど、意外にあの毎回全員出てくるし、
うん、
それぞれが独立に活動してるシーンも結構少なめなんで、そういう意味ではないっていうことが最近分かったんですよね、うん、結構あの複数人でやるっていうことだったんで、なんか毎週なんだろう、隔週はぐらいずつメインエピソードになるライダーが違っているみたいな脚本にするのかなって思ってたら、そうでもなかったみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
そんなことをしなくてもコロナ対策自体は結局できしながら撮影してるんだなっていうふうに最近思ったんですけど、
現場の人も大変ですよね。
そうですね、ちょうどあのコロナが始まった時に、放送が始まった戦隊シリーズは結局そのタイミングで緊急事態に入っちゃったので、番組始まってすぐに総集編がはまっちゃったりとか、
ああ、
でそれこそ本当にあのヒーローの一人が感染しちゃったりとか、
あ、そうなんですね。
そう、そういうこともあったりするので、まあ、かなり気にされてるんだろうなと思ってたんですけど、うん、やっぱりコロナのこういう事情があると大変だよなと思いますね、うん、
今まで通りってわけにいかないですもんね。
そうですよね、そうなんですよね。なんかやっぱり1個のこのカメラの画角に映る人数って減ってるのかなって思ったりもしてたんですけど、実は、
はいはいはい、
なんかそういうわけでもないし、なんか最近はどういう対策取られてるのかパッと分からなくなっちゃいましたね。
隠れたところで何か努力をされてるんでしょうかね。
多分そうだと思うんですけどね。それこそあの撮影するときはまあもちろんマスク外してるんだけど、それ以降はちゃんと距離取ってやりましょうねってしてるんじゃないかなと思うんですけどね。
ソーシャルディスタンスを保って、
うん、
撮影に臨むみたいな感じなんですかね。
そうですね、うん、そうなんですよね。このでまあヒーローっていうか、まあ、戦隊のシリーズなんで、あくまでまあフィクションだと分かっててなんですけど、あの作品中で、まあ、キャラクターたちがマスクをしてる作品ってないじゃないですか。
ないですね。
ないじゃないですか。でドラマを今こうテレビで出てる人たちとかドラマがあってもマスクをしてる作品なんて全然ないじゃないですか。
ないですね。
なんていうか、すべてのドラマがなんだろう、フィクションというかファンタジーに見えてきてる自分が最近いて、あの非現実感が映像で増しちゃったっていう。
もうマスクするの当たり前になってますもんね。
そうなんですよね。マスクをするのが当たり前になりすぎて、なんだろう、作品 まあ、お話っていうフィクションで嘘をついてるんだけど、あの絵そのものに最近嘘を感じてしまっていて、
はいはいはい、
なかなかこれ難しいよなと思っていて、だからまあそのうちそんな年がら年中マスクしてなきゃいけないっていうこともそのうちなくなると思うんですけど、
うん、
それまでは難しいだろうなと思っていて、だから極端なところで言うと、なんかスッと物語が入ってくる作品って今あの大河ドラマぐらいかなと思っていて、
あ
もうあの本当に戦国とか江戸時代っていう立て付けがあってマスクしてないっていう前提がないと、マスクしてないことに違和感をやっぱ感じちゃうんですよね。
現代ドラマだとそうなっちゃいますよね。
そうなんですよね。で、そうだからそこにファンタジーを感じちゃうし、でちょうどそのコロナ前って面白いところがあって、ですね、2年ぐらい前にやってたドラマがありまして、MIU だ。MIU401 っていうドラマがありまして、
はい。
その放送時期の、あの、最後のところがちょっと緊急事態になっちゃうところだったんですよ。
はいはいはい。
で、本編はそのコロナシーズンよりもちょっと前の話をしてたんで、出演者も全然マスクしてないんですけど、
うん、
最終話がちょうどその緊急事態以後だったんで、ちゃんと演者がマスクして喋ってるんですね。
へえ。
だからそこに関して言うと、その作品と現実感のところのいいところに落とし込めてるんですけど、いや全員マスクしてるドラマっていうのも見づらいだろうなっていうところがあるので
そうですよね。
そうですね。口元が見えないドラマってやっぱり難しいだろうなと思うんですよね。
演者さんが誰が誰だか分かんなくなっちゃったりしそうですもんね。
そうですよね。そうなんですよね。私、最近私、ラジオもよく聞くんですけど、
はい。
もともとテレビ東京にいた、佐久間さんって分かりますかね？
佐久間？
佐久間信行さん。
ああ。
ゴッドタンとかをやられてる。プロデューサーの方なんですけど、
はいはいはい、
テレビのスタッフというか、まあ、テレビの中の人なので、その AD さん、新しく新人で入ってきた AD さんが、はい、では入社時点でマスクをしていて、でその AD さんが辞めちゃいましたと、
はい、
だから一度も顔を知らないまま新しい人が辞めてったみたいな話をしていて、
あ
今世の中多いんだなこういうことと思って。
ああそうですよね。
今はフルリモートで完全に働いてるので、相手と話する時もなんだウェブ会議のシステムというかミート越しでやるんですね。
はいはいはい。
ミート越しでやってると、まあ、マスクしないじゃないですか。
しないですね。
なかなかそういうこともあるので、実際はやっぱりこうみんなマスクずっとしてるし、それをもとに、なんていうか、人間関係が進んでるのが、本当は今リアルなんだろうなっていう感覚はあるんですよね。
うん。
だからそれを、こう、作品に落とし込んでいくっていうところが、できると、こう、面白い作品とかできるのかなと思うんですけど。
なかなか、難しいですよね。
難しいですよね。今、例えば、アニメーションで言うと、こう異世界転生系というか、ファンタジーの作品がいっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい。
そういったものは、全然マスクしてなくて全然いいんだけど、いざできる限り、現実感のある作品みたいなものを作ろうっていう方向に持ってったときに、そこを今の現代とどのぐらい合わせるんだろうみたいな。これ多分不思議な話で、
うん、
よく昔のドラマの映像を見ようみたいなテレビ番組ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
そういう時って、昔はこういう服が流行っててみたいな。
はいはいはい、
あの肩にすごいパッドが入った服を着てますねみたいなシーンがあったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
なんですけど今この時代って世の中的には本当はみんなマスクしてるんだけど過去映像として出てくるドラマが全然マスクをしてないっていう、
うん、
過去映像の資料的にはなんか不思議なものができちゃってるんじゃないかなと思っていて、
うん、
なんだろう現代の本当の事情みたいなのが反映されてない。
確かにそうですね。
そうなんですよね。だから10年後とかに今の時代の再現ドラマみたいなのになって急に再現ドラマでだけみんながマスクをつけ出す可能性を感じてるんですよね。
逆にマスクをつけるのが再現になる時が来るってことですよね。
そうですね。
それは確かにありそうですね。
そうなんですよね。私も今だとまあ家はしないですけど外に行けば必ずマスクするっていうのもあるので確かに全くマスクをしてない人を見るっていう経験それもあの直接自分の目で目の前にいる人を見ることが全くなくなってしまったので、
うん
まあ、今後そういう話にメディアもなっちゃうんじゃないかなと思ってますね。
確かにそうですね。今マスクしてない人を全く見かけないですもんね。
そうですね。逆にマスクしてない人ってテレビでしか見ないとか映像メディアでしか見ないじゃないですか。
確かにそうですね。
不思議なんですよね。それがだから余計になんていうかフィクションじゃなくてそうファンタジーに見えるみたいな感覚あるんですよね。
わかります、うん、今30分ぐらい趣味話してきましたけども、はい、何か言い残したこととかこれは言っておきたいみたいなことありますか。
フォルテさんとゲストさんでガンダムの話をしている時のところがやっぱり面白くてそうちょっと思ってたんですよね。ちょうど最近もあのハサウェイ見てきたので。
ああ見ましたか。
よかったですね。すごくこう結構いろんな感想を見てるんですけど、
はい、
あフォルテさんも見られましたか。
いやまだ見てないです。
あそうなんですね。
でもネタバレとか全然 OK なんで。
ああそうですね。まあこう監督さんが、
はいはいはい、
伊藤計画さん、伊藤計画原作の虐殺機関やられた監督さんなんですけど、やっぱりその あの作品をやった監督のガンダムだなっていう感覚が私はあって。
ああそうなんですね、
うん、こう閃光のハサウェイって元がまあ小説じゃないですか、
はい、
文字ベースの作品をアニメーションに落とし込んでやるとまあこうなるしすごく面白いっていう。でモビルスーツの描き方もすごく良くて、こう前半は街が先頭になって逃げるっていうパートになるんですけど、
はい、
そのモビルスーツの重量感みたいな描き方が良くて、例えばモビルスーツが建物の上に降りてきた時に、
はいはい、
あの建物が耐えきれなくて崩れるとか、
はいはいはい、
あのビームサーベルで切りつけられた周りのところで、あの直接切られたわけではないんですけど地面にあの火災が広がったりとか、
はいはいはい、
そういう細かいところがすごく良くて、前半はあのハサウェイ本人も逃げるシーンなので、
はい、
ある意味なんだろう怪獣映画的な目線、自分よりモビルスーツが上の目線にいるっていう感じ。で後半はハサウェイも乗るので、それこそモビルスーツ対モビルスーツなんですけど、
うん、
それはなんていうかね、戦闘機対戦闘機みたいな、ドッグファイトの映画見てる感じのイメージっていうんですかね、な感じがあって、こうモビルスーツ戦が大きく言うと2回あるんですけど、
うん、
まあ、それぞれの描き方が違うのが面白かったですね。
へえ、結構今までにない感じの描き方ですか。
だと思うんですけどね。私見た覚えだとガンダムでこんな感じはなかったかなと思いますね。
なるほど、うん、
ぜひあのホルテさんも見られたら、そのうちの回で誰かと先行のハサミのお話をしてほしいなと思います。
ぜひそうさせていただきます。
そうですね、あの楽しみに待ってます。
じゃあだいたい趣味話も30分以上してきたので、
はい、
このあたりで締めに入ろうかと思うんですけども。
はい、ございます。
全体的に何か言い残したこととかありますか？
あ、はい、大丈夫と思います。
はい、じゃあまずはこのポッドキャストアーゾラ FM の告知からやっていきますね。
はい、
このポッドキャストアーゾラ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter のハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いします。またディスコードでポッドキャスト好きが集まるコミュニティスパキャスというものを主催しております。このディスコードも配信ページのリンクから参加できるので、ぜひ興味がある方は見てみてください。それではゲストの奥谷さんから告知があればお願いします。
はい、私も、ポッドキャストを、会社といいますか、所属会社のところでやっております。ツイッターでシャープ、トララボ FM、シャープ TORALAB アンダーバー FM で探していただくと、トラナラボのツイッターで、投稿しましたよって案内が出ますので、ぜひ、聞いていただければと思います。よければ感想もいただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。
配信ページの方にリンクを貼るようにしますので、そちらからもご覧になれるようにしておきます。
ありがとうございます。
はい、以上でよろしいですか？
はい、
じゃあエンディングトークってことでポッドキャストの収録どうでしたって話をしたいんですけど、
はい、
普段ポッドキャストやられてるのと比べてゲスト出演って形は初めてですか？
そうですね、ゲストとして出たの今回が初めてです。
どうでした？
そうですね、普段喋ってるところが、まあ、お互いの固定のパーソナリティと喋ってるので、きっとこんな答えを返してくれるだろうみたいな見込みもありながら喋るんですけど、今回初めて喋るってところで、そういった、なんだ、どんなレスポンスというか、回答があるのかなみたいなところが、とてもちょっと新鮮な体験でしたね。またちょっと機会があれば、まあ、青空 FM さん限らず、お話ししてみたいなって思うところと、またこちらでやってるポッドキャストの方にもう声か、ゲストさんお呼びして外部の方ともお話できたらなって思ってます。
結構意外なというか、
はい、
思っても見ない回答が来たりして意外に感じたこともありましたか？
そうですね、うん、宣伝のところですね、
はい、
まあ、リスナーさんを増やしていきたいなっていうところで、そこで外部の LT に出ていってっていうところをやらないとダメだよねっていうところに関しては、まあ、薄々感じてたところもあって、ただ身内でそこの意見っていうのはやっぱなかなか出てこないので、あ、やっぱりそうですよねっていうようなところが意外というか、まあ、再度改めて感じたみたいなところがありますね。
なるほどなるほど、うん、それでは第74回目はゲストに奥谷さんをお迎えしてお送りしました。奥谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。